はい、皆さんおはようございます。まあ、皆さん前にこうろうそくがついてますけれども、まあ、いよいよですね、今日からアドベントに入りました。日本語だと大降雪ですね。降りてこられるの、下ってこられるのを待ち望む、そういう季節ですよということで、まあ、もちろんイエス様の誕生ですよね。クリスマスのことを待ち望む、まあ、そういう時期に入っています。この時にイエス様がこの地に生まれたということを一緒に喜び祝うわけですけれども、今日はその中で、今日はというか今シーズンはですね、ここ数年いつもそうしてますが、日ごとの糧、聖書日刊の日ごとの糧から、まあ、いくつかチョイスを選んで、チョイスして、ヘブライ人の手紙のところを今日は一緒に読もうとしています。まあ、この箇所からイエス様がお生まれになったって、まあ、本当に喜びなんですけれども、どんな意味があるのかな、もう一度そのことを深く心に留めたいと思うんですね。まあ、特に今日の御言葉は、その手紙の中からですけれども、大切なことが書かれてありますので、一緒にそこに目を留めていきたいと思います。で、今日は特にヘブライ人への手紙の9章の26節を中心の聖句として一緒に、見ていきたいと思うんですね。なのでまずは最初26節を読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。で、開いている方で結構ですので、ぜひ一緒に読んでみてください。ヘブライ人への手紙の9章の26節、手元の日本語の聖書だと412ページになりますね。じゃあ26節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。もしそうだとすれば、天地創造の時からたびたび苦しまねばならなかったはずです。ところが実際は世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいましたと書いてあります。まあ、特に、中盤から後半にかけてのところですね。世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいました。今日の子供のメッセージのところも全く同じところにしたんですけれども、この箇所のところに一緒に目を留めていきたいと思います。クリスマスというのは、神様が人になってくださった、つまりイエス様として生まれてくださったって、そのことをお祝いする日ですよね。でも、ただ誕生日だって言ってお祝いをしているわけではないわけです。まあ、保育園では子どもたちにね、お話するときにイエス様のお生まれになったときだよって言うから、あ、誕生日なんだなって、まあ、子どもにとってはそれぐらいで十分かなっていう気持ちもしますけれども、でもただそれだけではないんですよね。誕生日はみんなお祝いするものだからって、そういうつもりでこのクリスマスをただ祝うだけではないわけです。イエス様の誕生には意味がある。それはイエス様の生涯に、イエス様の命に、イエス様の存在自体に、イエス様自身に意味が、深い意味があるからですよね。で、じゃあそれは何だったのか、イエス様がお生まれになったことの目的は何でしたか。それが今読んだ26節に書いてあったわけですね。一言で言えば、罪を取り去るためだということが書いてあります。罪を取り去るために現れてくださった、こう書いてあるんですね。誰のかといったら、もちろん私たちのことです。で、その方法は何ですか。最初に目を留めたいのはその方法ですけれども、私たちの罪を取り去るためのイエス様の方法は、ただ一度ご自身を生贄として捧げた、こう言ってるんですね。イエス様はご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために生まれてくださった、まあ、このことを今日最初のメッセージとして受け取りたいと思います。特に生贄という言葉、まあ、ここから一緒に考えてみたいと思うんですね。まあ、生贄というとちょっと怖い感じがしますね。まあ、あんまりいいイメージでは普通は受け取らないかもしれません。まあ、しかし旧約聖書の中ではとっても重要な意味を持って出てきます。もう何だったら礼拝の一番大事な部分が、その生贄を捧げる儀式であると言ってもいいぐらいなんですよね。で、まあ、そう考えてみると、この旧約聖書の生贄ってどういうものなのかなって見ていくと、このイエス様のお生まれになったことの意味がより深くわかると思います。で、ちょっと説明したいと思いますが、今のところには何か挟んでおいてですね、旧約聖書のレビ記1章の3節から5節というところを開いてみたいと思います。レビ記の1章、旧約聖書の100、 ですね、ちょっとこれ開けてみないと自分で自身が163ページですね、163ページを開けてみたいと思います。皆さんの手元の日本語の聖書の方だと163ページ、旧約聖書前半の方の163ページ、レビ記の一章の3節から5節というところを一緒に読んでみたいと思います。163ページ、レビ記の一章の3節から5節を一緒に読んでみたいと思います。ですかね、いきます。じゃあちょっと長いですけれども、読める方は読んでみてください。せーの。牛を焼き尽くす捧げ物とする場合は、無傷のオスを捧げる。奉納者は主に受け入れられるよう、臨在の幕屋の入り口にそれを引いていき、手を捧げ物とする牛の頭に置くと、それはその人の罪をあがなう儀式を行うものとして受け入れられる。奉納者がその牛を主の御前でほふると、アロンの子らである祭司たちは血を臨在の幕屋の入り口にある祭壇の4つの側面に注ぎかけて捧げる、と書いてあります。まあ、何のこっちゃいと思う方も多いかと思いますけれども、旧約聖書の礼拝の非常に重要な部分を、こういう犠牲を捧げる、生贄を捧げる儀式というのが書いてあるんですね。で、その意味を考えてみると、なるほど、それは大事だということが分かってきます。まず、この儀式は自分の罪を神様に許してもらうためにするわけですね。で、何らかの罪の問題がある人、罪を許してもらいたいという人が、まあ、動物を連れてくるわけです。まあ、状況によっていろいろ変わるんですけれども、ここでは牛の話が書いてありますね。まあ、元気な牛を連れてきます。特に無傷のオスを捧げなさいって書いてあります。で、なんでかっていうと、これは罪がない、汚れがないって、そういう意味合いを持っているわけですね。そういう良い牛を自分で連れてきて、そしてどうするかというと、手を捧げ物とする牛の頭に置くんだって書いてあります。すると、それはその人の罪をあがなう儀式を行うものとして受け入れられる、まあ、つまりその人が持っているその罪の問題を牛の頭の上に置いて預けるというか、まあ、引き渡すというか、もっと端的に言えば押し付けるということですよね。ギュッて私の罪はこの牛っていうふうにやっちゃうということですよね。まあ、それをするわけです。で、そうするとそのものとして受け入れられます。で、その後今度は主の御前でほふると書いてあります。私は最初これ祭司がやるのかなと思ってたんですけど、ある時に気づいたんですね。ちゃんと奉納者がって書いてある。ですから自分で連れてきて牛の頭に手を置いた後で、それをさらに連れて行って自分でこうほふるわけですよ。そこまでちゃんと自分でやんなきゃいけないんです。で、その後で祭司がそれを受け取って、で、血を全部注ぎ出して祭壇にかける。まあ、なんか野蛮な感じがするかもしれないけど、ちゃんと意味があるわけですね。それなんでかっていうと、聖書の別のところに命は血の中にあるんだって、血の中に命があるんだって、そう書いてあるわけですから、それ命を注ぎ尽くすということを意味している。で、その後はですね、祭司がきちんと、この後書いてますけど、手順に従って、まあ、その、精肉業者でもそういうことをするでしょうけども、やり方は違うと思いますけどね、ちゃんとルールに従ってきちんとこう解体をしていって、そして最後は焼き尽くすものとして全部焼き尽くして捧げていくわけですね。で、何の意味があるんですか。それは私の罪がこの牛に押し付けられて、その牛が命を落とすことによってあがなわれたって、私代わりに許されたって、そういうことを意味しているわけですよ。まあ、このようにして旧約聖書の時代は、神様の前で自分の罪を許してもらって、神様の前で礼拝をしていたって、こういうことであるわけですね。なんでかって言ったら、神様聖なる方だからです。聖なるものじゃない人は神様の前に近づいちゃいけないんです。そして聖なるものは人のうちにはまあいないんですよね。ですから、そのようにして神様の前に清く正しく、正しくって書いてあるけど、聖なるものとして立つことができる。これがこの儀式に意味があるわけですね。でも完全じゃない。この牛の捧げ物は完全じゃないですね。あくまで牛だし、そして一回一回それやんなきゃいけない。もうそれは数は大変なものですよ。もう本当に一個一個厳密にやってたら、多分すぐ破産してしまうぐらいのね、まあ、そういうものだと思いますね。しかも人数は多いし、罪ごとに一回一回やってたらもう大変なことになっちゃうということですね。でもイエス様は違う。さっきのヘブライの言葉には何て書いてありましたか。ただ一度、ただ一度ご自身を生贄として捧げられたって、こう書いてあるわけです。 イエス様はただ一度で十分ですね。なぜならイエス様は主が人となられた方だからです。罪のない方だからです。聖なる方だからです。もしちょっとでもなんかね問題点があるんだったら、それはある程度その人の問題になるでしょう。でも全く罪と関わりなくて、全く関係ない本当に清い方が私たちの代わりに死なれるのだから、それは私たちの罪を一切あがなってもあまりある、私たち全員をどれだけ引き受けてもあまりある、それだけの意味がある命であるわけですね。イエス様の命によって私たちのすべての罪が、過去も現在も未来も、私たちのどの一人一人を取ったとしても、その罪をすべてあがなって完全に聖なるものとすることができる。これがイエス様がただ一度ご自身を生贄として捧げられたということの意味ですね。さあ、クリスマスは一体何ですか？イエス様の誕生日ですよ。でもただ生まれたからよかったねって言ってる、そういう意味じゃない。その方がお生まれになったことで私たちの罪は許される、生贄として捧げられることで完全に許されるんだ、そのことを私たちはもう一度このクリスマスの時に覚えて、だからこそ深い喜びを持ってお迎えしていくということをしたいと思うんですね。イエス様の許しは完全なものです。ですから私たちはですね、よく思うかもしれないですね、特にどちらかというとネガティブシンキングな人は思うと思いますけれども、いや私は許されてないかもしれないな、ってこんな私が許されるはずないかもしれないなって思う方があるかもしれないですね。クリスチャンの方でも話をしていて、そういう心配を持っている方たまにいたりしますね。たまにじゃなくているかもしれないですけどこんな私が救われるでしょうかって、こんな罪が許されるでしょうかって、許されるって聖書は言ってるんですよね。もしそれでもあなたが文句を言うならば、イエス様の血では足りないって言ってるんです。それはあなたの命ごときで私の罪が許されるわけないって言ってるのと同じことですよ。そんなわけないでしょ。イエス様の命が捧げられたんだから、あなたがどう思っていても関係ない、あなたの罪は許されるんだ、この約束をもう一度確認したいと思いますね。クリスマスはこの約束が与えられた時だって、もう一度覚えたいと思います。さあ、これが第一のメッセージでした。じゃあもう一度ですね、ヘブライ人への手紙の元のとこ戻りましょう。9章の26節に戻っていきたいと思います。412ページの9章の26節のところに戻っていきましょう。繰り返しになりますが、もう一度26節を一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます、せーの。もしそうだとすれば、天地創造の時からたびたび苦しまねばならなかったはずです。ところが実際は世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいましたと書いてあります。先ほど簡単には言いましたけれども、今度は目的の話です。イエス様の目的は何だったですか？ご自身を捧げることだったというんですね。私たちの罪を許すためにご自身を捧げることだった。私たちの罪、ここにいる一人一人の罪を許すために、ご自身を捧げるために生まれたんだって、そう言ってるんですね。で、私はこのことを深く考えてみると、なんて恐ろしいことだろうかと思います。例えばですね、私のために生贄になる人生って考えてみてください。そんな不可思議なね、そんな恐ろしいことあるだろうかって思うんじゃないでしょうか。まあ想像してみてほしいと思うんですけれども、あなたではない他の誰かがあなたの犠牲となるために生まれたんですよって、そんな怖い話あるって。何か新しい命が生まれたら、もうそれはさっき言ってたようにね、誕生日だ、わあ嬉しい、生まれた、よかったよかったって普通は喜びはあるんですよ。そしてイエス様の誕生だってもちろんそうです。それが一番最初のことですよね。天使が羊飼いたちのところに現れて、おめでとうって、喜びの知らせだって、そう言うんですよ。で、私たちは喜んだらいいんです。クリスマスは本当に喜べばいいんです。でもその反面、そこにはどんな意味がありますか？逆のサイドがあるわけですよ。それはあなたのための犠牲が生まれたっていうんですね。そのことを喜べというんです。ちょっと恐ろしい、まあ、あまりにも恐ろしい、そういうことだと思います。でもその意味を無視してしまっては、本当の意味では喜ぶことができない。実はそのことがあるからこそ、このクリスマスというのは本当の本当に喜びなんですね。ただただわあよかったハッピーバースデーっていう喜びではなくて、本当の喜びになっていくんですよね。 クリスマスということで、連想した箇所があります、まあ、このことを考えながら連想した箇所があるのでちょっと開けてみたいと思いますが、また今のところ挟んでいてですね、ルカの福音書の2章を開けてみたいと思います。ルカの福音書2章の34、35というところです、手元の聖書の日本語の聖書だと、ですね、104ページですね、104ページになります。新約聖書の方の104ページ、ルカによる福音書の2章の34節、35節を、では開いてみてくださった方は一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか？いきます。せーの。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人を倒したり、立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。はい、こう書いてあります。これはシメオンという、まあ信仰深い男性が神殿でイエス様の赤ちゃんのイエス様に会った時に、言った言葉ですね。シメオンは、まあ、言ってみれば預言者のような人だったわけですね。そしてイエス様に会った時、まあ、ビビッときたわけですよ。あ、この人だって、これが救い主だ、あの救い主だって思って、そして預言の言葉を受けて彼は言ったんですよね。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対の印を受けると、反対を受ける印として定められています。もっとね、嬉しい言葉だったらよかったですね。ああ、よかったね、おめでとうって、マリアさん、あなた、この素晴らしい赤ちゃんを産むことができたんだねって、この人生に幸あれって普通だったら言いますね。でもシメオンはきっと予言の言葉を受けたんでしょうね。この子は反対を受ける印として定められている。こんなことを生まれたばかちゃんの赤ちゃんに言うわけが普通はない。でもシメオンはそのように語った。そしてそれはまさに真実であったわけですよね。一切のね、罪をその身に引き受けるために生まれたんだこの子は、ってシメオンは言ったんですね。またお母さんにも、あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。やめてくれよって思いますよね。赤ちゃんが生まれたお母さんに対して、あなたもきっと心を剣で刺し抜かれるでしょうって、そう予言するわけですよ。最も聞きたくないような、そんな話ですね。しかし十字架の時を思い起こせば、私たちはその意味を確かにわかる。まあ、本当に恐ろしいことをシメオンは語る。でもそれが本当に神様の御心だったんだって、まあ、シメオンも分かってるから、ああ、いよいよ私もこの世を去る時が来たって、この直前に言ってるわけですよね。まあ、それは喜びに出されて彼はそのことを言っているわけですね。クリスマスは喜びの時なんですよ。本当に嬉しいんですね。イエス様与えられた、イエス様与えられた、本当に嬉しい。でもそれは同時に恐ろしいことでもあるんだって、その反対の側面を無視したら本当の意味で私たちは喜ぶことができない。この方は私のために犠牲となるために生まれたんだ、その人生を始めたんだ、このことを私たちは浅薄なではなくて深い喜びを持って受け取っていきたいと思うんですね。こちらはもう開けませんけれども、ルカの23章を思い起こすことができます。十字架の上でイエス様は何と言いましたか？父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのですって。ご自身をただ一度捧げるためにイエス様は生まれた。その人生はこの一点に集中していく。父よ、彼らをお許しくださいっていうこの一点に、その人生の始まりから終わりまで生き抜いたその全ての時間も集約していくんですね。彼らをって誰ですか？私たち一人一人ですね。あの十字架の上でイエス様は私たち一人一人の顔を思い浮かべて、そして父よ、彼らをお許しくださいって言うんですよ。そんな物悲しい人生って私たち思うけれども、でも同時にそこに愛がありますね。その人生の全てをイエス様は生きてくださって、その上で燃やし尽くし私たちに与えてくださった。イエス様を信じるっていうことは、 まあ、少しきつい言い方になるかもしれないけれども、言ってみればその十字架の上のイエス様の頭の上に手を置くことですね。牛の頭に手を置いたように、私たちもイエス様の頭の上に手を置く。それは辛いことなんですけどね。でももうそれをまずイエス様が愛してくださったから、それはもはや取り消されることのない約束だから、だから私たちはそれを喜んでそうするんですね。イエス様感謝しますって言って、その始まりがクリスマスだって。クリスマスの喜びっていうのは本当に深い、本当に大きい、まあ、そのことをもう一度覚えたいと思います。あなたのために生まれて生きて、そして祈られて亡くなった方がある。ちょっと大きすぎることですけれども、この大きなクリスマスプレゼントを私たちは受け取っていきたいと思うんですね。さあ最後に、じゃあこのことにどう答えていきましょうかということをお話して終わりたいと思います。まあどう答えていくか、それはもうシンプルなことだと思います。イエス様を受け取っていくということだと思いますね。イエス様の愛と許しを受け取っていくということだと思います。イエス様の救いを、イエス様の光を受け取っていくということに他ならないと思います。それはどのようにしたら受け取ることができますか。第一にはシンプルですけれども、信仰によって受け取っていきましょう。イエス様、そのことを信じます。ああ本当ですね、イエス様、あなたの誕生はそんな深い意味があったんですね。私のことを許してくださったんですね。あなたは私の救い主なんですね。そう私たちは心に信じてお迎えしていくということですね。イエス様が生まれた時に泊まる場所がなかったと聖書には書いてありますね。だから動物たちのところで生まれて貝場桶に寝かせられたんです。冷たい石の貝場桶の上に寝かせられたんですね。でもひどい話ですね。ベツレヘムは確かに住民登録できたからいっぱいだったかもしれないけれども、お腹の大きなマリアさんを見て誰も変わってくれなかったんでしょうか。ちょっと冷たいなって思いますけれども、でもそれは私たちの世の中を表しているような気がしますね。自分が良かったらいいし、他の人のために場所を空ける気はないって、まあ、そういうところが確かにあるかもしれない。でもですね、迎える場所がなかったところにイエス様は生まれてくれたって、やっぱりそれは意味がありますよ。あなたが迎えてくださいっていうことではないですか。私たちがイエス様をお迎えするっていうことですね。私には居場所がないんだから、あなたが迎えてくださいって、そんな非力だってね、命を使うために来るなんてとても考えられないことだけど、イエス様はそう言うんですよ。だから私たちはまずお迎えしていくんですね。他に場所がないんだから、ぜひ私のところに来てくださいって、イエス様はそれだけ非力だってくださるんだから、私たちは告白して、イエス様どうぞ信じて迎えますから私のうちに来てください、まあ、このように告白していきたいと思います。まだ私は告白していないな、そういう方はぜひ祈ってイエス様を受け入れていきたいと思います。また第2にですね、今日は特に聖餐のことを最後お話して終わりたいと思うんですね。御言葉を通してイエス様を受け取ります。そして今日は聖餐式がありますので、聖餐を通しても私たちはイエス様を受け取るんだ、お迎えするんだっていうことも、今日はその意味を知りたいと思います。聖餐式は一体何のためにありますか。それはイエス様の十字架を記念するものですね。ちょっと開きたい箇所があります。マタイの福音書の26章の26節から28節のところですね。ページで言いますと53ページになります。新約の方、後ろの新約の方の53ページを見てみたいと思います。左のページですね、日本語の聖書の方だと、後ろ53ページの、左のページの上の段、主の晩餐って書いてあるところです。26節から28節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。はい、こう書いてあります。このことを記念して私たちは聖餐式を行うわけですね。イエス様は最後の晩餐の時にこれをした、パンを裂いて取って食べなさいって、 まあ、あの便宜上ね、私たちはまず昨日祈りを持って、小田さんや藤田さん、あ、昨日の場合小田さんですけども、藤田さんたちが、パンを準備してくれます。もう最初からね、咲いた状態で出しますけれども、まあ、本来それ裂かれてね、そして私たちは受けるわけですよね。あ、これはイエス様が十字架で私たちのために裂かれた体なんだなって、まあ、そのことを覚えるわけですね。そして次に杯を取ります。まあ、ブドウ酒ではなくてブドウジュースを使っていますけれども、まあ、同じことですね。元の原材料同じです。さあ、このブドウジュースは、私たちのために流されたイエス様の命なんだなって、血は命ですね。その血を私のために流されたんだなって、まあ、そのことをもう一度覚えてそれを受けるわけですね。これは記念だというふうに言います。そう、思い起こすためだということですよね。私たちはこの度ごとに、ああ、私のためにイエス様は命を与えてくださったって、もう一度そのことを思い起こしていくわけです。で、この聖餐の恵みっていうのは、ある意味ではとっても特別なものだと思います。私たちは、まあ、プラテスタント教会ですからね、この聖書の御言葉ってことをとても大事にしますし、御言葉を通してイエス様と出会いますけれども、また同時にこの聖餐を通してもイエス様と出会っていくわけですね。で、神様は、そしてイエス様は本当に深い知恵を持ってこれを与えてくださっているんです。どうしてそんなに僕しつこく言うんでしょうか。それはですね、やっぱり意味があるからなんですよ。例えば旧約聖書の時代はですね、さっき言いましたけれども、牛を連れてきてほふるわけですよ。それは私すごく意味があったと思います。だって連れてきた人が自分でほふるんですもん。自分で手を置いて自分でほふるんですよね。これ私の罪ですって、はい、牛さんごめんねってやって、そして牛さんごめんねって言ってほふるわけですよね。自分の手に生々しくその命の感覚がある、声が聞こえる、音がする、 目に映る、見えるし、また聞こえるし、鼻も燃やされていくいい香りを感じながらです、あ、これが神様に受け入れられてるんだなって、こうそれを感じるわけですよ。だから分かるんですよね。あ、私は滅びるべきものだったんだ、本当は私の罪はね、神様の前に立ち得ないって、そしたら神様の前に行けない存在なんだってみんな思ったんですよ。それをやった人たちは、あ、これは命がかかるような、そういう大きな許しなんだって、それみんな思ったんですよ、その時は。でも今私たちはこの儀式をしないですね。それやったら失礼なことだからですよ。もうイエス様じゃ足んないと言ってるのと同じだから、それはもちろん私たちはもはやしないんですよ。でもその分ですね、残念ですよね。それをやってないから、私たちは本当はイエス様の上に手を置いてるんだけど、そのことすぐ忘れちゃう。どんなにその神様の前に立つというのが恐るべきことで、そのためにどんなに大きな犠牲が払われたかということを簡単に忘れられちゃう。見る必要ないから。だから聖餐が制定されているわけですよね。そして本当に優しい形で私たちの目の前にこれは用意されているわけですね。もはやその恐ろしさをあなた方は味わう必要はない、なぜなら私がそれを味わったからだって。だからこんなに可愛らしいパンとね、ブドウ酒という優しいやり方で私たちはそれを受け取ることができるんですよね。でもこのことを通して私たちはもう一度思い起こさなきゃいけない。食感を通して、五感を通してですよ、食感を通して、嗅覚を通して、味覚を通して、耳を通して、目を通して、一切の感覚を通して、ああ、主が生きておられる、主が私を生かしておられるということをもう一度感じ取っていくわけですね。まあ、ぜひこのことを私たちは今日また受け取りたいと思います。先ほどは心でお迎えしましょうってお勧めしましたし、そうしていきましょう。またさらに心と体と霊でね、私たちはそれをお迎えしていくっていうことを味わっていきたいと思います。